アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
ねえ、
な
に、ねえ、
なに、
どう、ねえ、
何が、
どう、
どうって、
ねえ、
なに、
なんか気づかない？
え、なんでしょう、何かあったの？
ほら、なんか気づくと思うんだけどな。
ね、帽子が赤い。
うん、そうね。
うん、
そうよね。
そうね。
そうだけど、
うん、
そうじゃないの。
え？
他には何か気づいたりしない？
うん、そうね。パーカーが黒い。
うん。そういうことじゃないのはもう分かってるよね。ほら、もうちょっとさ、うん、なんか気づいたこととかない？
そう言われて、あ、目、メガネが当たる。
下手くそ。下手くそ二つだよ、お前には。まず。
ああ、
まず一つ目は、
何？
そのね、なんか気づかないみたいなことを言い始めた時に、うん、なんでお前は彼氏サイドに立とうとしないんだよ。ボケるにしても、なんかその、立ち位置を下手くそ。
あ、そうなの。なんか、こう、お姉の会話かなって思って。
わかれよ。
ああ。
だって大体さ、そんなもん台本見て、今日僕が何を喋るつもりかは分かってて、スタートしてるんだからさ、大体その振りとしてさ、平井さんも、そのなんか男としてさ、髪切ったとか、なんか、いや違うよとか、なんかそういう展開を狙ってきてもいいじゃない？
あら、そう。
なんだ今のふんわりした時間はよ。そして落とすときも落とすときで下手くそこの。あのさ、
うん、
メガネ買ったんだよ。新しくね。
うん、
いや軽いこれは。
どうなの？
軽いこれは。
軽いの？
うん。
え、どこ製のやつ？
ザフ。
ザフ。
うん。このね、まあ、先日1月ぐらいだったかな、僕がなんかちょっとあのふと思い立って、
うん、
あれ今使ってるメガネってどのくらいだっけって思ったの、
うん、
でツイッターでそれらしきものを自分のツイッターのタイムライン内をね、
うん、
検索してみたわけ。
お、
そしたら1年前にもこのメガネどれくらいで使ってんだっけって思ってたの。
再び、
うん、で、あ、思ってるって思って、
ああ、
で、僕は、粕谷 .net っていうブログを書いてるじゃない、
うんうん、
こういう、大体こういうことってブログに書いてるんだよなっていう自分への信頼があってさ、
うん、
で、ブログを見てみたの。
うん、
そしたら、ゾフでメガネを買いましたって、2013年1月に書いてたのね。
おやおや？
おう。もう7年かと思って。しかもなぜか1月頃に毎回思ってんの。2013年の1月に買って、
うん、
で、もう大体その1月頃に、おや、このメガネってって思ってるらしいんだけど。
メガネ振り返る時期なの、
ね。そう。
1月。
で、うん、ああ、もう7年かって思ってさ。
うん、
で、特別ね、僕のその、メガネを必要とする流れっていうのが、
うん、
遠見視力が上がらない弱視の僕が手元とかを見る、
うん、
まあ、ルーペとかの代わりに、
うんうん、
まあ、最近はメガネ型拡大鏡流行ってますけど、
うん
う
ん、
そういうののようにこうメガネを使っているので、
うん、
あんまその弱視そもそもほとんど見えてないんだけど、
うんうん、
そんなに外的な衝撃とかを与えなければどんどん悪くなっていく。普通の人の視力が落ちるのとは違うのね、目の構造が。もともと見えてないのが、その目の周りの筋力だとか、レンズ部分だったりとかが衰えていって視力が悪くなっていくのとは違うから、構造が。だから特別度が合わなくなるとかそういう感覚ではないんだけど、
うん、
長い7年って思ってた、まず。
うん、
長い7年って思ったし、
うん、
あとはそうだね、多分定期的に思うのは、
うん、
ゾフがセールをやるからなんだよね。
お
ー、うん、
ちょうど今ぐらいの時期ね。
そう、
うん、
1月、多分が1月にそのなんかアウトレットセールみたいなのをやるわけですよ、
うん、
多分毎年、まあ、うんうんうん、シーズン後とかもしんないけど、
うん、
でそのメールを見 って、あれ今のメガネって多分思うんだろうね、僕が。だから結局ゾフに踊らされているんですけど、うん、まあ、その7年前にゾフで買ってから、もう本当全然新しい、その日常作業用のメガネを買ってなかったんだけど、
うん、
1500円だったかな。あの、うん、なんだっけな、なんか5000円以上かなんかのメガネ的なものを買うと、
うん、
1500円オフみたいな、なんか多分そんな感じだったんだよね。もうそのセールは終わりましたから、もうちょっとあやふやに、記憶の中でもあやふやになりましたけど、
うん、
まあなんか、あ、安い、ちょっと安いじゃんって思うのと、
うん、
7年もすれば、好みとか、なんか変わるじゃない、
うん、
まあそもそも僕という人間が、7年もすれば、色褪せるじゃない、
うん、
うんじゃねえよ。そんなことないよ。いつまでもカスヤはキラキラ輝いてるよ。そんなこと、平井さんの方こそ、みたいな流れもある、あり得たじゃん。
ああ、そう。うん、肯定しちゃった。
うん。なんで今、うんこって言ったの？なんで今、うんこって言ったんだよ。急にうんことか言うな。もう僕は落ちているものはなるべく拾っていきたいからさ。
うん、
でね。
うんこ。
まあ、その、髪型とか、ファッションとかも、
うん、
そんなに僕コロコロは変わんないんだけど、何年かのスパンでゆっくりじんわり変わっていったりするわけですよ、
うん、
でメガネもそろそろ新しい何かがあってもいいんじゃないかなと思って、
ほう、
よし買おうって思ってね、
うん、
で結構買ったんですよ、
うん、
でその買おうかなって思ってこうフレームとかをね見ているわけですけども、
うん、
こう見比べるわけですけど、
うん、
その7年前も同じように自分の顔に合ってこういう、まあこれからそのメガネをかけてこういうイメージでやっていきたいなとかっていうのを考えつつメガネフレーム選びをするわけね、
うん、
で7年前って言ったらさ、三色丼が始まるちょっと前なんだよ。
ほうほうほう、
確か、
うん、
7年前の1月だから、
うん、
そうだよね、今年、今三色丼が7年目なはずだから、
うん、
そうそうそう、だからその、その前の番組バージョン平井か、
うん、
そうそうそうそうそう、笠谷浩二のゲスト中澤マストのバージョン平井っていうポッドキャスト番組をプロジェクトワンサイズでやってた頃とかに買ったんだよね、
うん、
で確かその中澤マストへの誕生日プレゼントとして僕がゾフ、平井さんがジンズの、うん、その PC 用メガネ、当時 PC 用メガネというものが
あったね、
生まれて今これから来ますよみたいな時期に中澤さんに買ってあげようと思って、
うん、
僕らで買ってプレゼントを渡したりとかして、
うん、
そういう歴史があって、
うんうんうん、
あれから7年いろいろね思い返すとね、いろいろある、7年間もありがとうこのメガネって、まあ、今使ってたって変な言葉だね、現在完了なんか、うん、まあ、とりあえずその、いろいろな思いを思いながら、
うん、
じゃあ、まあ、これから新しいメガネを買ってかけて、
うん、
どういう生活をして、どういう未来を歩んでいこうかとか、こう、イメージをしながら、そのイメージ、その未来のイメージに合ったメガネを今選ぶわけですよ。
うん、
で、結局、僕、太い縁のね、メガネが、僕ほら、アルビノエンターテイナーだから顔の輪郭が白すぎてぼんやりするわけ、普通のアルビノではない人よりも、
うん、
だから顔の輪郭がぼんやりしてしまうっていう弱点を割とこうクリアするために表現者として太縁のメガネの方がいいっていう選択をしたりしてたわけですよ、これまで、
うんうんうん、
目の周りに一応輪郭ができるから、
うん、
顔が分かりやすくなる、ぼんやり白、ま、特に照明とか当たるとさ、白くなるじゃん、全部が白くなるわけ、
白飛び、
そうそう、うん、そうそう、普通の人が普通に映ってるんだけどその横で僕は白くなるわけ、
うん、
だからそういうのを緩和するためにね、メガネとかかけて、まあ、太縁のメガネを選んでたんだけど、
うん、
これからに関してで言うと、まあ、ちょっと僕のそのステージに上がるスタイルも変わってきてね、
うん、
まあ、トークとかで人前に立つときは僕メガネかけないんだよ、
うん、
というのもちょっと遡るけど、さっきの話に戻るけど、
うん、
僕はメガネをかけても遠くが見えるようになるわけではないから、
うんうん、
だからステージ上とかでメガネをかけると余計危ないわけ、とりあえず、
うん、
本当虫メガネと同じだから、
うん、
遠くがよりぼんやりするわけ、
うん、
このメガネをかけるとね、
うん、
で リーディングライブ朗読劇とかの時は、まあ、手元の台本見ながらやるから、
うんうん、
眼鏡はかけるだろうけど、そういう手元を見ながらじゃないステージに立つ時は眼鏡かけないわけですよ。
うん、
あれ？じゃあ人前に立つ時に眼鏡かけないんだったら太縁とかじゃなくてもよくない？とか思ってね。
おや？
で、
うん、
カタログを見てたら、
うん、
軽いよっていうフレームがあったわけですよ。軽いよってね。
軽いね。
うん。なんかその、人によっては、だからその、スポーツとかでつけてても、軽くていいよぐらい書いてある、軽いよっていうメガネフレームがあったわけですよ。
うん。
あ、軽いと、いいよね。
うん。
って思ってさ。
うん。
まあ、そんなこんながあって、新しくしたんですよ、メ
ガネ。軽いよってやつね。
ねえ、うん、軽いよっつって。で、その、形的にもね、今まで使ってた、あれが、スクエア型でしたっけ？四角く、まあ、四角、横長い四角のやつを使ってましたけど、これが、あの、なんとかっていうね、あの、
なんとか
丸やつ。いろいろその、メガネ業界でもさ、こう、4つぐらいスタンダードな型があるじゃん。
うん、
あれ、そこら辺知らない？メガネさん、メガネさん知らない？
メガネさん知らない。
平井さんがメガネかけてないじゃん。まあそんなわけで、僕はまあこれからね、2020年2月からメガネを新しくして、
うんうん
うん、で、パソコン作業とかは勤しんでいきたいなとね、まあ、思ってますよね、うんうんうん。最近ありました気分転換でしたね。
そうね、
うんうん、
僕はね、最近、久々に亀十さんのどら焼きをね、食べましてね。
あ
浅草亀十
あの
ふわふわどら焼き、
そうでしょうけど、
うん、
実際その普段さ平井さんってさ、
うん、
普段食べている どら焼きのこ、まあ、あんこもののこととかを別に、うん、ほら平井さんの中では日常だから、うん、わざわざツイートしたりしないじゃん、
うん、
だからどんだけ久々か知らねえ。
いやだいぶね、あの浅草行くごとに寄れたら買うんだけど、
うん、
結構遅い時間にね今回行ったわけよ。
夕方夜ってこと？
夜かな。ああ、うん、で行って、いや売り切れてるかなって思って行ってみたら、全然人が並んでないわけ。
うん、
普通、まあ、平日昼だったりとか朝方行くとブワーってその店の前の商店街というかその歩道を人が並んで、もう1時間待ちです2時間待ちですっていう列ができるくらい大繁盛の亀十さんなんだけど、
ね、僕平井さんと全然関係ない時に友達と行ってもね、うん、並んでたよ、
うん、でもねフラッと行ったのね、
うん、
夜に、
うん、
そしたらスッて入れて、
うん、
スッて買えたの、
うん、
よっしゃーって思って、
うん、
やっぱりねふわふわで美味しかったよ。
そうだね、う
ん、でねでね、うん、それだけじゃないんだよ。その亀十さんの隣にあるもう一つ和菓子屋さんがあって、
うん、
西村っていう和菓子屋さんがあるのね。
ほう、
そこも美味しいどら焼きを売ってるって知り合いにね教えてもらってね。
おうおう、
でそこもね食べようと思ってたのね、
うん、
食べたいなっていつか。で、あ、この機会だからちょっと行けるなって思って、
うん、平井さんのどの機会かは知らないけども、
ちょっと前はやっぱり亀十さんに並んでちょっと時間がちょっと足りなくなっちゃって、
亀十にかける時間がね、
そうそうそう、
結構前は多かったけど、うん、今日は亀十さんにそんな時間かけないで済んだから余裕があると、
う
ん、
そうそう、
うん、
で、あ、寄ろうと思って、
うん、
西村さんの方も、
うん、
閉まりかけではあったんだけど、
うん、
スッて入って
閉まりかけのシャッターを、うん、あー、ごめんなさいごめんなさいって、ね、まだ開いてるよね
っつって、そこまではね、でもまあちょっと片付け途中な感じのねところをねお邪魔して、あ、すいません、どら焼き1個くださいって言って、あ、どら焼きですね、持ってきてもらって、で買って食べたね。そこのどら焼きもまた美味しかったんですよ。やっぱりね、亀十さんのどら焼きがねふわふわでね美味しいんだけどね、それとちょっと比べてどら焼き前とした感じの
どら焼き前
皆さんが思い浮かべるどら焼きの典型的な味というか、
お
う、柔らかさ硬さを体現してる感じので、それでいてしっかりした重み 美味しさを持ってるどら焼きだったのね。あ、これ、あ、美味しいわって思って、あ、これはあの隣は亀十さんなんだけど西村さんのどら焼きもこれまた美味しかったのね。あ、食べられてよかった、もう満足して帰ったわけです。そんな日がありましたね。
よかったね、久々にちゃんと平井さんのあんこものを食べました話を聞いたよ。
あ、そう、そう、
普段はほらだから平井さんにとっては日常すぎてさ、
そう、ね、
昨日飯食った食ったぐらいのレベルだから、僕も特別聞かないし、平井さんも特別言わないし、
昨日もスーパーでおはぎを買って食べたりね、
そう、
あんパン買って食べたりね、
もう、ね、本当にそんなんだったら毎朝のおはようございますツイートに合わせてなんか今日も食べましたみたいなこと書いてもいいけどね。
なんかそれもまたね、
ぼんやりしましたけども、そんな誰の輪郭がぼんやりしてんだよ。アルビノだからか、僕がアルビノだからか、
そうかな、どうだろう
そんなわけで本当にぼんやりし続けてますけど、今回は楽しくお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。あ、そういえばクイズ正解は1年後の商品でもらった柿の種は結局全部食べ終わりました。あると食べちゃうよね、あのね、あると食べちゃう。悪魔的だ。加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。クイズ正解は1年後でもらったあんこものはその日のうちに全部食べちゃいました。
その日のうちに
あんこ大好き声優平井雅之です。悪魔あんこ。
確かにね、確かにその、まあ、割と足早い系のもありましたけども、その日じゃなくてもいいと思うんだけどな。
美味しかったかな。
まあ、よかったと思います。
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井雅之が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいはい。
なんか今年はバレンタインデーが静かじゃない。
しーん。
郵便局、ドコモとメルカリ、そろそろカンさん、郵便局、ドコモとメルカリ、そろそろ熟すか、スマホ決済。
ピローン。
あの忍者ツールズが大規模なサーバーダウン。
ニンニン。
先日唐突にレジ袋いりますかと聞かれてハッとした。
ハッと。
上がったり下がったり変動することこそ何かをしている証。
アップダウン。
さあ今日もぼんやりしてお送りしてまいりたいと思いますけども、どんなぼんやりした話題で伺っていきますか
そうね、じゃあぼんやりしてる中でも、先日唐突にレジ袋いりますかと聞かれてハッとした話からいきますかね。
ぼんやりしますよ。
いいですよ。
まあ普段よくもう本当に普段行っている近所のスーパーでね。で割と普段の買い物をしたわけです。まあ買い物かごに半分ぐらいかな。だから商品としては5、6個ぐらいかな。食べるものと飲み物かなんかをね確か買ったんですよ。5、6個じゃない、もうちょっと多かったかもしれない。でレジに持ってって、でお会計をピッピッってしながら、レジ袋いりますかって言われたの。いや、そのいくつもの商品を抱えて帰るわけねえじゃんって思ったんだよ。さすがにね、1個2個ぐらいのさ、なんかパンとペットボトルの飲み物1個ぐらいだったら、あ、いらないですって言う人もいるかもしれないよ。だけど、5、6個ないしはもうちょっとぐらい、なんかこそっと買ってるわけですよ。え、なんでって思ったんだけど、そっかーと。もうね、時代は、皆さんちょっと話題的に小耳に挟んだかどうか知りませんけど、2020年7月から コンビニスーパーのレジ袋、ね、ポリプロピレン的なやつ、レジ袋、ビニール袋が有料化されるわけですよ。
あ、そうなのね。
うん、で、うん、そのまあ世界環境を考えた上で、まあ、そういうプラスチック製のものとかをどんどん少なくともこう消費を減らしていこうみたいなのが、まあ、世界の運動だからそれがあって、うん、でまず取り組むのがそのコンビニスーパーのレジ袋だったわけだけど、
うん、
まあ、それが発表されて、あ、そういえばそのよく行く近所のスーパーもレジ前とかレジ後ろに買い物袋を販売し始めたのね、結構前から、去年末か秋ぐらいからかもしれない、もっと早かったかもしれないだけど、うんうん、で、あ、なんかそのね、よくマダムたちがさ、こう、うんうん、よくマダムたちがなんかこうね、ちょっと花柄の買い物袋というかさ、
うん、
そういうのを持っているようなイメージの花柄の袋が販売し始めてて、
あ、エコバッグ、
まあそうそうそう、それを考えると、あ、そっかと、だんだんとこうね、はい、今日から有料化ですとかって言っても何とも言えないから、
うん、
大体その7月からレジ袋有料化が決まった段階から、こう、じゃそうなっていきますから今のうちにって、こうなんかイメージをね少しずつ浸透させてるんだろうね、
うん、
で、まあその僕に対応してくれた店員さんも、まず、なんか、どういうね、マニュアル指導があったかどうか知らないよ。なんか言ってくださいって言われてるのか、思い出したら言ってねって言われてるのか、言わなくてもいいけど、言いたかったら言ってもいいよって言われてるのか分かんないけど、でもなんか、ふとね、口をついて出たんだろうね、レジ袋いりますかと。で、僕はね、素直に思ったよね。それ抱えて持って帰るわけねえだろうと思ったけど、だって僕、手ぶらで言ってんだよ。さすがにさ、僕はなんか、カバンとか持ってたら、それに入れるのかもしれないと思ったかもしれないよ。え、僕は手ぶらだから、なんで、僕抱えて持って帰るのかい、その、なんか、パンやら飲み物やら、なんか、何かしら、こうやって、両手に抱えて。
なんか、うん、ちょっと、うちのお母ちゃん、お父ちゃんが買ってこいって言ったんだって。
てかなんか、
そんな。
いや、バレバレの万引き犯みたいじゃない、逆に。こうやって、なんか、いくつもの商品を袋に入れず両手に抱えて店をピンポロロロロってなって出たら、あいつはまあね、そう思うわけですよ。だから僕は思いましたけど、あ、そっかと、そういうまあ時代の流れとかも含めて聞かれたんだなと思ってハッとしたんだよね。
やっぱりね、まあうちの近所のスーパーだったりもね、あの袋をねポイントで、あの袋いりませんって言ったらポイント還元で
くれる
ポイントをね、
ある
ポイントをね、
レジ袋、うん、そのエコバッグ、お買い物カゴ袋とかを持ってきて、
うん、
まあ、なんかあるよね、そのレジ袋いりませんカードを入れといてくれたら、
そうそう、
なんかいくら還元というか値引きとか、うん、まあ、いくらポイントで返すとか、そういうのやってるスーパーとかあるよね、
うんうん、だから、まあ、ペットボトル1本ぐらいだったりとか、あのパン1個とかそういうのだったら、まあレジ袋大丈夫ですって言って買ってるけどね、
うん
うん、やっぱりね、こう普通と思ってたことが、やっぱりこうレジ袋をこんだけ買ってるんだからつけてくれるだろうって言って行くっていう常識からまたちょっと変わってきて、あ、じゃあこれぐらい買ってるけど、まあ、人によってはこうエコバッグだったりとかお買い物カゴ、お買い物袋持っていってるんだなっていう方に少しずつ変化してってるのかね、
うんうん、僕はね、うん、まあ、そのハッとした以降に、まあ、自分の生活とかをさ、
うん、
変革していくときにさ、
うん、
いろいろプランを考えるわけじゃん、
うん、
で僕はだいたいスーパーに行くときに、まあ、5のつく日がポイント倍のねスーパーなんで、
うんうんうん、
できる限り5、15、25日に合わせてこう買い物をするわけ、
うん、
で僕の理想としてはその5、15、25日に5日分以上の買い物を買いだめして帰ってくるわけですよ、わかる、
うん、
理想としては10日分を家にストックして、
うん、
でその10日後の5のつく日までスーパーに行かないで済むようにできたらいいな、まあ、なかなかできないけどでもいいなぐらいのプランでいるわけ、
うん、
だから あのスーパーに行くときは基本的にごっそり買うぞって思うタイプなんですよ、
うん、
なので、買い物袋自分のねそのエコバッグじゃないんだけど僕がこれから使おうとしてるのは、まあ、あるイベントで無料配布してたのをもらったショッパーっていうね、
うん、
そのいろいろ
キュッと口がなるやつね。
あ、違う違う違う、そういうんじゃない、あ
のじゃないの、
でかいロゴが入った、
うん、
あれ何入れる用なんだろう、分かんないけど、とりあえず僕が行ったイベントは、うん、そのでかいなんとかゲームショー的なやつだから、
うん、あ、じゃあ、
だからおそらくその、うん、もうごっそりもらうフライヤーとかパンフを、うん、バンバン入れられるサイズとして多分作って配ってたんだろうね。あ、
ツヤツヤの紙袋的な、
まあ、ツヤツヤでもないんだけど布、ああ、キャンバス地ほど強くないけど、
うん、
まあ、そのだからしっかりしたねショッパーがあったわけですよ、
う
ん、それをまあ無料でもらったわけですよ、
うん、
だからそれを使おうと思って、
うん、
それが、スーパーの大袋、大レジ袋が多分2個以上入るの、うん、ズボって、
お、
めっちゃでかいから、
うん、
でそれで言うといけるなと、
うん、
そのまあ、5のつく日に1週間分くらいをごっそり買い込む僕は、
うん、
それを持ってスーパーに行き、
うん、
買うときはカゴに全部入れて、でレジに持ってって、
うん、
でレジの横で、袋これでって言えばいいわけだからね、
うんうん、
そしたらそのレジの方はピーってそうしながらその僕が持ってった袋の方にこうどんどん入れていくわけですよ、
うん、
そうすると大体僕はあの 1.5 とか2リットルペットボトルを 2,3 本とか、
うん
うん、であと冷凍食品を5袋とか10袋とかガンガン買うんですけど、
うん、
買いだめだからね、
うん、
そのでかい僕の持ってったショッパーにごっそり入るわけでしょ物が、
うん、
で怒らせって僕が担いで帰ってそういう生活をイメージしてたわけ、
うん、
まあね、うん、まだ数ヶ月ありますから、
うんうんうん、
今のうちに、ね、イメージだけはしとこうかなって思っている昨今ですけどね、
うん、
他にはどんな話題の具をつまんでいきましょうか。
そうですね、そしたらなんか今年はバレンタインデーが静かじゃない？
なんかさ、
うん、
まあ、やっぱね世の中暗い話題がね、その新型コロナウイルスがどうこうとかさ、 あれも生死に関わるから、
うん、
あんまり軽はずみに喋れないじゃん、
うん
で、あとは政治不信とかさ、
うんうん、
でね、そのいろいろなんかがっかりするような裁判の判決とかさ、
うん、
なんかいろいろこうね、
うん、
なんか世の中暗いからかもしれないね、
うん、
あのなんかバレンタインデーで今年はこんな新商品が発表されましたみたいなのあんまり見聞きしないんだよね。
あ、そうね、ニュースはもうね、
あ、
まあ、例のニュースでいっぱいいっぱいだからね。そうね、明るい話題がね、
うん、
なかなか流れてこないね、
うん、
うん、
なんかあれバレンタイン終わっちゃったのかなみたいなさ
そうね、
長年続いてたバレンタインはもういよいよと思いきや、まあまあ、うん、あるにはありますよ、そのバレンタインに合わせたチョコレート菓子系の商品はお店に行くと棚には並んでるんだけど、
そうそうそうそう、
なんか割とこう、うん、プッシュを見かけないから、
うん、
終わっちゃったのかなと思ってねまあほら僕にはさ、ここ数年もう本当に何も関係ないから、
あれ
あれじゃない、
あれあれ
言わせんなよ、
お、
知ってるだろ、
まあ
ご承知の通りだよ。
そうですか、
クソ
何か
いや関係ないから、うん、へーって思ったんだけどね、
うん、まあバレンタインでね、そうね、チョコは美味しいからね、チョコは悪くないよ。
いや別に誰もチョコ悪いとは言ってないでしょ
チョコは美味しいよ。
僕は一言も言ってないよ、
うん、あ、そう？
あんこもチョコも一言も悪いなんて言ったことない。
そうでしょ、
普段食べないだけだ、
うん、あ、そう、
はい、うん、だから別に何にもないけど、うん、静かじゃないって思って、
そうね、
まあ、
うん、
僕には関係ない。なんで何回も言わせんだよ言わせんなよ。
そうね、
僕にはそうね、うん、納得もすんなよ
あ、じゃあ違うよ、
まあ、僕がね、うん、どっかあのね、
うん、
J とかさ、
え
H とかさ、 その大手プロダクションとかに僕が所属してたら、まあそちらにお送りくださいって言えば、ダンボール一箱なりね、うん、軽トラ一箱なりね、送ってくれるかもしれないけど、まあ我々この今のところ自前ユニットでやっているだけのフリーランス人間たちは、まあその送ってもらうことがね、なかなかできませんからね。
まあ、そうね。
だから結局関係ないんですよ。
まあ、そんなこんなでね。
うん。
うん、
しょっぱい思いがバレンタインデーの話なのにしちゃうから。
なはなは。
話題変えます？
そうですね。
他にはどんな話題の具をつまんでいきますか？
上がったり下がったり変動することこそ何かをしている証。
その読み方に意味は
ない。
あ、でしょうね。まあ、僕が YouTuber 活動を積極的に始めて3ヶ月経ちましたし、いろいろ一段落したわけですよ。
ほう。
なんか山がね、
ほうほう、
その始めましたっていう勢いは一段落して、
あ、
もう4ヶ月目に入るとやってますみたいな感じなわけですよ。でね、それこそそのツイッターなんてもう10年11年目ですか、なんかやってますし、まあポッドキャストもね、結局三色丼は7年目でもう全体的でもうね、どんくらいやってんのみたいな、結局始めましたの時が一番こうほかほかね、出来上がり作りたてほかほかなわけですよ。始めてる時が一番熱いのは一番よくわかる話 で、
うん、
で一段落して落ち着いてきたら、結局そのやってます、どうぞみたいなさ、
うん、
お店とかでもね、
うん、
あの今日開店ですとか、今月開店です、いかがですかとかって言うと、おどれどれみたいになるじゃん、
うんうん、
だけどそのもうしばらくね、何ヶ月か何年かね、そこで、営業してると、いつも見るけど入ったことねえなって言いながら通り過ぎる人も増えるし、あ、前はオープンした時は行ったけど最近行ってないなって言って通り過ぎる人も多いし、前行った時にあんまりいい思いなかったんだよな、もう二度と行かないって思う人もいるかもしれないじゃない。
まあ人それぞれね。
で、そういうことになっていくわけで、
YouTube
のチャンネル登録者数も、まあ、Twitter のフォロワー数も、まあ、なんやかんやふわーっと減ったり、
ふわーっと
たまにポポッと増えてまたふわーっと減ったりとかってするような感じなわけですよ。でほら、やっぱ僕らね、人気商売じゃない、
うんうん、
多くの人に好かれたらそれは何よりも嬉しいじゃない。
確かにね、嬉しいですな。
特に僕なんかやってるのはもうそのアピールをどれくらいするかにかかっていると言っても過言ではないですから、
ほうほう、
僕のことを知ってもらわなかったらもう存在している価値がないわけだから、僕が、だからどのような形かはいろいろだけど、知ってもらえるきっかけになるようなことをやっていったりするわけですよ、
うん、
だからそれの反対として、結局その僕のことを知ってくれて一回いいねって思ってくれた人がいなくなっちゃうのに、やっぱこうね、心がもうざわつくわけ、
うん、
フォロワー減ったとかチャンネル登録者数減ったとか、ざわつくわけ、
うん。
だけどさ、ね、若い頃はよ、僕らが20代とか、若い頃は、なんかどうしたらいいんだろうな、なんでこうやってフォロワーとか減ってくんだろうなって思って、僕はもう結構ナイーブだからさ、
うん、
食らっちゃうわけだけども、
うん、
30代半ばにしてね、僕らほらベテランじゃん、
うん、
もうツイッター10年とかもやっててさ、そう、最近インスタグラム始めました、あ、違う、まあ、インスタグラム別のサービスかどうかわからなくなっちゃうけど最近ツイッター始めましたっていう10代20代の若い人とは全然違うわけですよ。もうずっと使い続けてやってるわけで、で知ってると、僕らベテランだから、そんなね、 2,3 人とかそのフォロワーなりチャンネル登録者とか上限増減してても別にいいと、いいよ、わかる。それよりも僕が何をしてその結果を招いたかが一番大事だよなって、ほら僕らベテランには分かってるわけ超有名人、まあタレントだったり俳優だったりね、いろいろいますけど、超有名人たちも結局そのしばらく何にもSNS で発信してなかったら、 あこの人 SNS 飽きたのかなって思われてフォロワー数が減ったりとか、
うん、
で告知をわーってやり始めたら、あ告知を見たいわけじゃないしなって思ってフォロワー数ファーって減ったりとか、うん、まあするわけですよ。だからまあそれはそれで、それはそれでですよねっていう、
うん、
ただ何が自分の行動の何がその結果を招いたかが熱いとこじゃないって、
うん、
私思うの、
うんうん、
ちょっと足元がぐにゃぐにゃしていることの自覚があったから今口調でごまかしたけどもねそういうところ素直に僕言っていくタイプだから、うん、だから結局まあ、僕のサラリーマン時代の上司で今も尊敬しているある人が言ってたんだけど、
うん、
まあ、普段は嫌われるようなことはしないと気をつけている、
うん、
でもそれは嫌われないようにしているとは違うっていうようなことを書いてたんですよ。そうそういうこと、そういうことって思って、
うん、
僕今正しく言ってたかな分かんないけど、
うん、
多分そうなんだよ。その自分が何か、まあ、SNS だったら発信するときとかに、うん、これ言ったら嫌われるなって思いながら発信しなんかしないわけですよ、
うん、
ね、
うん、
だけど嫌われたくないから何もしないっていうのとは順番が違うよって話、
うん、
これを置き換えるとそのフォロワー数減れーって思って僕が何かを発信することはないわけですよ
すごい力がかかってたけど、
そう、ね、うん、そんなことは絶対ない、
うん、
だけどフォロワー数減るのが嫌だなって思って何もしなかったら、さっきも言ったけど何もしなくてもまあ減るもんは減るし、
うん、
で、こういうことを発信したいでよく考えた上で発信してもまあまあそれが合わなかったら減るときは減るんですけど、
うん、
それは別に嫌われることをしているわけではなくて、
うん、
でも嫌われないように何もしてないわけじゃないよっていう話、
うん、
だから YouTube も結局週3月水金でずーっと出し続けてもうすぐ50本ぐらいになるんじゃないですか、 YouTuber としてね、うん、やり始めてね、まあ、なりますし、
うん、
Twitter も基本的には僕が誰かに伝えたい、そのフォロワーの誰かとか、またはもうそのフォロワーがいいねして誰か関係ない人のタイムライン上にふわーっと流れたりして、で僕の何か伝えたいことが届いてくれ、より多くの人に届いてくれたり、で今まで僕のことを知らなかった人が僕のことを知って、あ面白い人だなって思ってくれたり、そういう風になったらいいなって思ってやり続けてますから、
うん、
そういう風に思ってやり続けている上でフォロワー数が減っていくのはしょうがない、
うん、そうね、動いた時点の結果だから、それはね、
そうそうそう、
別に何もしてないっていうわけじゃないから、
そうそうそう、
それのリアクションとして返ってきてるわけだからね。
そうそうそう、で、
うん、
結局だからむしろ、
うん、
その3歩進んで2歩下がるぐらいでも、
うん、
1進んでるんですよっていう感じがあってね、
うん、
だから結構、
ね、うん、
ん？
え？
何それ、
3歩進んで2歩下がるね、
うん、
ワンツーパンチね。
え、何それ、
え、何が
今令和だよ、
え
僕ほら最近、あと全然関係ないけど、
うん、
思ったんだ、
うん、
YouTube でね、僕のチャンネル登録者数で、
うん、
ホットな世代が10代後半から20代後半30代前半ぐらいまでなわけ、
うんうん、
18から34歳ぐらいっていうのが、
うん、
70% ぐらいのね、僕の YouTube を見ている人の、
うんうん、
まあざっくり言うと YouTube 内で僕のことを好きになってチャンネル登録をしてくれた人の7割が18から34歳っぽいデータがあるわけですよ、
うん、
なんかあんまりその 70% の人が求めていないと分かりきっていることをやってもしょうがないなっていうのも最近思って、
あらそう、
うん、うん、
うん、
だからでだって僕、あこの話長くなっちゃうなでもそう、うん、YouTube で僕はまずやりたいこと を丁寧にやるぞっていう風にして YouTuber 活動を始めたわけですよ、
うん、
でその結果ついたのがその18から34歳ぐらいの 70%、 まあ残り 30% はもちろんいますけど、
うんうん、
なので自分がやりたいと思って届けたいと思ってやり続けたやり始めた結果がそこだ、ターゲットがそこだったわけで、
うん、
だから、まあ、これからもこのスタンスはぶらさないけど、あ、ぶらさないでやるわけですから、
うん、
よりグッとくるのは18から34ぐらいの層だって思ってるわけね、
うん、
なのでこの今やっていることを濃くしていくのはもちろんするけど、今やっていることを好きでいてくれるメインターゲットじゃない、18歳未満とか35歳以上とかっていうのは、その、だ別に省く行為はしないけど、
うんうん、
僕が今までやってることを好きな人の中では少数派なので、そっちの人たちが何が好きだろうとは考えないよって話です。
うん、ん、
全然わからない顔してるね、
うん、だからまあ例えば、あ、さっきのは水前寺清子さんの、あの、
あ、そうか、そこに戻んなきゃいけないんだ、
ゴホホマーチっていう
ものなんだけど、その話忘れちゃってた。
それをあの、まあ、こういう会話の中で挟むことで、あの、まあ、それを知らない世代の人たちがこう聞いた時に、え、何何っていうところを別にそのいちいちこう水前寺清子さんのね、あの365歩のマーチっていうのがあってねっていう説明をしてもいいんだけど、ただそれをやっちゃうと知ってる人は、あ、知ってるからそれはいいよってなるし、知らない人は、え、何なのさっきのっていう風にノッキングを起こすっていう、
その差ね。ノッキングって何？
ん？ノッキング？
うん、
お？と、そういう感じね。うん、
ノッキングって何？
ノッキングって車のね、運転してる時にアクセルを踏んで、アクセルとブレーキをこう、うん、進もうとするけど、こうガッコンガッコンって、あの、進んだり止まったり進んだり止まったりっていう現象ね、うん、だったりね、うん、だからそういうのってなんだろう、知らない人はやっぱり、あ、知らないっていうのであっていいと思うんだよね。
うん、
うん、で知ってる人は知ってる人で、ああここにこういうのが挟まってるんだって思ってクスってなればいいと思うし、
うん、
で気づかない人は別に気づかないでいいと思うし、であれ、さっきその会話のやり取りでなんか話した内容が、あれ、これって知らないけど何って思った人はこう、まあ、今はネット社会だから調べて、あ、これってなんだろうって思って思ったら調べるでもいいし、
ああ、
知ってる人から、え、これって何なの、 なんか言ってたけど、 お母さん、お父ちゃん、これなんか言ってるんだけど、あの、このおじさん2人がって聞いて、あ、それはねって会話のきっかけにもなると思うし、なんだろう、なんか無駄こそ法上のなんとかっていう、なんだろう、法、なんだろう、宝探しではないけど、なんかこういうのが散りばめられてるよっていう会話って素敵じゃない？
ああ、そうか、
うん。
ちょっとね、僕が、まあ、このね、うん、どれだっけ？その、まあ、YouTuber 活動とかで考えていることとかを喋ろうと思って、
うん、
僕の中にこう、いろいろ喋りたい要素がね、こう、散りばまってたわけですよ。
うんうん
うん、で、まあ、その路線で、どこで何を出していこうかなっていうところに、今の、小ネタに対して僕が時代や年齢層で喋ることを考えているっていう、また別の展開を見せてしまったので、
うん、
今僕も含めてみんなで仲良く迷子になった時間が生まれたってことだね。それはね、僕がね、申し訳なかったですよ。
いやいや、
僕がね、長そう、今はね、ちょっとね、まあ、喋りたいことがある日がほとんどな僕じゃん。たまに喋りたいことが何もない日もあるんだけど、だいたい喋りたいこといっぱいあるので、
うん、
で、それがね、こんがらがることも、まあ、ありますよね。
うん、
なので、もう一回だからこれ全部編集でカットして、何にも見えなかったことにして、
そこをカットする。
そう。
そうなの？
何の話してた？
だから、 それで、はい、あのやっぱり、
あ、そうそう、3歩進んで2歩、うん、そうそうそうそう
そ
う、
そこそこ、
あね、例のね、3歩進んで2歩下がる感じ。それでさ
編集点作らない。
作ってないよ。作ってない。今全部編集されないで流れている風でやってるから、うん、それで、うん、その、うん、何か動くから増えることも減ることもあるわけで、
うん、
だから何もしない、そのね、傷つくことを恐れて何もしないと何も起きないっていう話が結局あるよねって話だったわけですよ。
う
ん、
そうね。
だからもうここまで遠くに来ちゃったらどこに向かって歩いてたのかすら忘れましたけどね。
うん、まあ来たら来たでいいんじゃない？
ん？
え？
ここはどこ？
私は誰？
じゃあ記憶喪失じゃない。
何？だからそのまあ、例えばツイッターのフォロワーさん増減だったりとかも、あの YouTuber の、 あの登録者数の増減だったりも、そこまでなんだろう、動いた結果なら別に気にすることではないんじゃないっていう。
あ、そうそう、うん、むしろ嬉しいってこと、
うん、
何もしないで数字が動かない、ないしは何もしないで数字が減り続けていくよりは、
うん、
常に僕が何かをし続けてて、たまに増える、結構減るがあっても、動きがある方がいいじゃんっていう話。うん、
そうね、
うん
うん。動いた結果だからね、それは。
そう。
うん、
で、結果さ、僕はだから本当に、うん、な、のタイミングでどうなるか分かりませんけども、
うん、
数十万人から数百万人に好きって思われる、そんな存在になりてえと思って、表現者を名乗ってやってるわけですから、
うん、
全然ね、まだまだ、まだまだやり続けていきますよ。もっとその、うん、さっきみたいにね、こうとにかく僕が考え抜いて作り上げてやり続けていることとかの色を濃くしたり動きを強くしたりとかして、
うん、
前進んでいこうと思っているんだよね、
うん、
最近寒いじゃん、すごい。
あ、寒い。あ、急に季節。あ、
最近すっごい寒い日がさ、ね、あったじゃん、うん、で今日も実際収録日は寒い日なんだけど、
そう、ね、
めちゃ暑い。
ホットホット。
結果、
うん、
なんか白熱した迷路でした。
いいんじゃないかい、たまには。
さて、そんなわけで今回の三色どんぶりはそろそろこの辺りでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画も時々ご覧くださいね。次回の配信は2月21日金曜日です。以上、今回のお相手も
ツイッターのフォロワー数がおかげさまで900人超えたり超えなかったり、そのあたりをうろうろしております。応援ありがとうございます。で、まあ、今後も自分なりのことをつぶやいていこうと思いますんで、まあ、末永く見守ってください。あんこ大好き声優平井正幸と、
まあ、僕はね、そうだ、これは面白いって思ったら下ネタも言うし何でもやっていきますけど、割といろんなことを考えながら力強く大地を踏みしめ歩んでいきたいと思っております。アルビノエンターテイナー加瀬浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて。